こんちぽろです。今日はですね、後悔はしていないというテーマでお話していきます。僕のまあ副業時代の話なんですけど、僕はですね、当時まあブログを書いてたんですね。まあ全くネットビジネスに関して知識がなかったんで、インターネットで何かね、収入を作ろうと思うであれば、まあブログぐらいしか思いつかなかったわけです。でもそれをどうやってこうね、収益化していけばいいのかよくわからないし、まあ当時ね、こうアフィリエイトとか Google AdSense とかね、いろいろやってたんですけど、アフィリエイトはなんか自分に合わなかったんですぐにやめちゃったんですけど、でもまあ Google AdSense とかね、まあそういうのでマネタイズをなんとかねしていたわけですけど、当時、まあ、夜はですね、まあこうスーパーで働いてたわけですね。まあ、深夜スタッフとして商品の補充とかね、まあそういうような仕事をしていたわけですね。で、朝家に帰ってきて、ご飯食べて子供学校に送って、そこから仮眠して、まあ、昼過ぎに起きて、お昼ご飯食べて、そこからひたすらね、ブログを書き続けるみたいな、まあそんな生活を毎日やってました。で、まあブログもですね、まあ1個立ち上げ、2個立ち上げみたいな。まあ一番ピークの時はですね、1日に3つのブログを書くっていうことをね、毎日毎日繰り返してやっていたんですね。で、当時のブログっていうのは今でも残っていて、まあメインブログ以外はですね、たまに更新してるんですね。一つは潜在意識とか引き寄せの法則に関するブログで、これの記事数がトータルで800記事ぐらい。900近くかな ?800、450とかあったと思うんですけど、まあそれぐらいの記事数があって。で、二つ目のブログが、英語とか海外移住、あるいはカナダとかに関するブログ。これがまあ400記事前後。で、今のメインブログ。当時はメインブログじゃなかったですけど、今のメインブログ、エバーグリーンブログってのがあるんですけど、まあこれがマーケティングに関するブログで、まあこれも400から500記事ぐらいの間なんですね。で、今はもうメインで使ってるブログっていうのは、このまあエバーグリーンブログだけなので、まあ、正直400記事ぐらいなわけですね。で、残りのまあ、英語ブログの400記事とか、潜在意識、引き寄せの法則のブログの800記事っていうのは、まあ、ある意味今ほぼ、なんていうんですかね、自分のビジネスには生きてないというか、そこで一切というか、ほぼマネタイズもしてないので、なので、ある意味ですね、考え方によっては、その今まで書いてきたブログとかっていうのは、まあ無駄になってるわけですよね。そんだけ一生懸命毎日毎日、ブログを書き続けてきて、まあ、膨大な時間を投資してきたわけですよ。でもそれは、今残ってはいるけど、ほぼ使ってないみたいな。何か直接自分のビジネスにつながったりってことはないわけですね。だから、普通に考えたら、すごい無駄なわけですよ。もちろん時間だけじゃなくて、ドメイン代とかも払ってるんで、お金もかかってるわけですね。っていうふうに考えると、すごくもったいないなっていうふうに感じると思うんですけど、僕は無駄だとは一切思ってないし、後悔もしてないですね。まああんなものブログ書かなきゃよかったみたいな。ね、すごく一生懸命書いてきて、まあ二つのブログ。で、今あんまり稼働してない二つのブログの合計記事数がまあ1200記事ぐらいあるわけですね。本当にもったいないことしたなとかっていうのは全く思わない。後悔してないわけですよ。っていうのは確かに売り上げとか、収益っていう観点で考えると、まあ、ほぼ、ね、そこは活用できてないんで、まあ、無駄っていうふうに捉えられるわけですけど、そのブログを書き続けたっていう経験は、今の自分の血肉になってるわけですね。毎日3つのブログを書き続けるっていう、一つはまあ習慣化とか継続っていうね、まあ、そういう成功体験ができたってことです。だから自分は継続できる人間なんだっていう、一つの成功体験ができた。で、その成功体験が自信になって、ポッドキャストとか YouTube を始めるときに、まあ自分は継続できるんだっていう、まあ確信が持てたわけですね。だからそういうふうな一つの成功体験をね、積むことができましたし、それだけたくさんブログをですね、書いていると、まあやっぱり勝手にライティングが鍛えられるんですね。まあライティングの筋力なんていうふうに僕は呼んでいるんですけど、ライティングの筋力が鍛えられるわけです。要するに、まあ一つのブログだったらだいたい1500から2000文字ぐらいね、毎日書いてたんで、3つのブログだと、まあ、平均4500から6000文字ぐらいですね、1日。書いてるわけですよ。 そうするともう長い文章を書くっていうことに慣れてるから、例えば電子書籍を書くときとかね、何万文字っていうそういう長いテキストコンテンツを作るときだったりとか、長文のセールスレターを書くときに、まあ結構簡単にってちょっとこう部屋ありますけど、そんなに食うなくできるわけですね。それはでもずっと書き続けてきて、そういうライティングの筋力が鍛えられてるからできるわけであって、当時のそのとにかくブログを書きまくるっていう経験をしなければ、多分そんな長い電子書籍なんか書けなかっただろうし、書くにしてもものすごい時間がかかってたと思うんですね。で今日もですね、まさにちょっと新しいコンテンツ、まあこれはちょっと新しいリードマグネットをしようと思ってるんですけど、まあそれを作るときに、今文字カウントしてみたら2万5000文字ぐらいあったんですけど、まあこれも2日ぐらいでね、まあそれも結構こう息を入れながら2日とかで書けたんで、当時のそのライティングっていう経験が今に生きてるわけです。で、何を言いたいかっていうと、みんなやっぱりこの無駄を嫌うんですね。何かをやるときにこれやって何にもならなかったらもったいないなって言ってやらないんですよ。ブログを書くにしてもポッドキャストをやるにしても損したくないっていう意識が強すぎて、やったけど続かなかった、結局無意味に終わったらね、時間がもったいないとかお金がもったいないっていうので、そもそもやらないっていうね決断をするんですけど、無駄になることはないんで、経験っていう財産が手に入るんでね、あるいはスキルが身につくとかっていうね、そういうプラスのこともいっぱいあるし、それこそさっきのね、成功体験じゃないけど、自分はできるんだっていう、そういう自信につながったりとか、継続するってこともそうですけど、そもそも一歩踏み出して、情報発信をするっていうだけでも、今までやったことがない人からしたら成功体験なわけですよ。今まで一切そうやってネットで発信したことがない人が頑張って、例えばポッドキャストでね、自分の声で何かを発信するっていうのは一つの成功体験ですよね。だからそういうことを無駄を嫌がらずにやってほしいってことですよ。だから僕は全然後悔してないし、むしろあの時の経験があったからね、今のこの状態まで来れたんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。何か一切なかったら、まあ、ポッドキャストも続かなかっただろうし、まあそういう長いテキストコンテンツも作れなかった。セールスレターも書けなかっただろうし、メールマガもやってなかったかもしれない。っていうふうに考えると、そのブログ自体は直接何かね、今のビジネスに生きてないとか、お金を生み出していなかったとしても、すごく自分にとってはね、プラスなものをいっぱいもたらしてくれたなっていうふうに思うんですよ。だから無駄かどうかっていうのは、まあ自分の考え方次第だと思うんで。なんかそういういろいろやって、時間無駄にするのが嫌だなとかね、そういう人って結構いるんですね。こう正解が見えないと動けないみたいな。だから絶対にうまくいくっていう確信が持てない限り一切動かないっていう人、まあ、結構いますけど、そういう人っていうのはそもそも何が正解かっていうのはやってみないとわからないし、動かなければ正解なんて見えてこないわけです。でとにかくやってみる。やってそれをずっと続けていくっていうことがですね、次の人生に生きてきたりとか、だから自分の今までの人生を振り返ってみても、ね、仕事が例えば業種が変わったりしていてもですね、昔の経験が今の仕事に生きていたりとかってあると思うんですね。だからそれはやっぱり決して無駄ではないし、そこでやった経験が、ね、次の人生にプラスをもたらしてくれたりとか、そういったこともあるわけですよね。だからみんなやっぱりやらないとかね、特に無駄を嫌う人、失敗を避けたがる人、やってうまくいかなかったら嫌だ、損するの嫌だっていう思考が強い人ほど何もしないっていうね、選択をしてしまいがちなんで、それだけたくさんブログを書いて、多分延べ時間にしたらね、かなりの時間になると思うんですけど、でも全然僕は後悔してないし、ね、無駄だとは全く思わないんで。だからとにかく仮にじゃあ今何かを始めて、それがね、直接何かプラスをもたらしてくれなかったとしても、ね、僕はすごくそれって、まあ、価値のあることだと思うし、ね、自分にとって何かしらの形で、まあ、プラスをもたらしてくれると思うので、まあそういうふうにいろいろね、やってうまくいかなかったら嫌だなとかって考えてる暇があるんだったら、とにかくやってみる。そんなに大きくこけて大怪我するようなことはないんで、とにかくやってみるってことをね、まずは始める。そうすると自分はできるんだっていうね、一つの成功体験は手に入るんで。あとはただ続けていくだけですよね。続けるっていうのは、まあやるかやらないかだけの話なんで、自分の心構え一つでやることはできるわけですね。そんな難しいことやらされてるわけじゃないし、別に絶対決まりきった形があるわけでもない。ある意味小学生でもできるわけですよ。自分の好きなことを発信すればいいわけだから。だから、できると思うんで、とにかくやるってことですね。をやってみてほしいと思います。 あんまりこう無駄を嫌わず、損することを嫌がらずに、とにかくやるっていうことがですね、まあ、自分を次のステージに上げてくれると僕は信じてます。